この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のキキです。間違えた、
間違えたじゃん。もうすでに間違えたじゃん。
うん、OB のキキです。
OB の書店ボーイです。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェ南大の時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いいたします。キキさん久々ですね、
はい、何がですか。
お会いしたのがですよ。
お会いしましたっけ。
いきなりツンツンがすごい。あってはいる。
あ、本当ですか。
あってる、あってる。
なんか私見たことあるとき赤い服着てたんで。
いやー、あの、世の中にタブーってあるの知ってます？タブーってあるんですよ。
あそっか。
あの、触れちゃいけない話題ってあるの。
まあまあ、すいません。
ファンタジー、
はい。間違えました。
ね、いやいやいや、はい、ま、真面目な話、2回目じゃないですか。
あ、そうですね。2回目ですね。そうそう、
まあ、1回目も、このなんであの時カフェで、
はい。
まあ、グリーンと。
あ、グリーンさんと。
グリーンと。
さんと。そうそう。
あ、グリーンさんとね、はい、あの、トークデスマッチさせてもらった時に、はい、キキさんも、
そうですね。
来てくださったっていうところで、
はい、お世話になりました。
お世話になります。本当に僕もキキさんって聞いて、ってなったもん。
いやいやいやいや。
って。あの、おたこばラジオのキキさんだと思って。
どんだけ課題消化されてるんですか。怖すぎますから、勘弁してください。
いや、だから、はい、そんなね、キキさん、おたこばラジオですよ。
はい。
となると、じゃあ、この僕のオタクな部分を、
お
出さないとね。
おお。
まあまあ、そんな、オタク家業をやられてる方々に比べるとね。
待って、待って、待ってください。
え？
オタク家業はやったことないです。
もらってんじゃないですか、これ。
もらったことないし、くれたら重い。もらっちゃうとちょっと重くてできないので。まあ、まあまあまあ、オタクを楽しんでますね、
オタク楽しんでる。オタクライフ、オタライフがね。
オタライフで。ね、はい。
いや、だから僕も一応、オタクというかアニメ好きだった時期がちょっとあって。
ああ、そうなんですね。
そうです、そうです。中学校、高校時代は、
うん、
もう完全にアニメばっか見てて。
ああ、素晴らしい。
そうそう、その時で言うと、
はい。
スレイヤーズ。
ああ、素晴らしい。
で、エヴァンゲリオン。
あ、素晴らしい。
あと、セイバーマリオネット J。
素晴らしい。
泣いてますよ。泣いてますよ、キキさん。
違う。もうちょっと思い入れがすごく、あ、いいですよ。続きどうぞ。続きどうぞ。
あと何？あ、あとは、なでしことかね。
あ、なでしこね、はい。バカじゃないのっていう。
どういうこと？
言いたくなりますよね。
ねえ、うん、だからそういうの結構ずーっと見てたんですよ。
もうゴールデン世代ですね、その時期はね。
ゴールデン世代って言うんですか？
もうすごい時代ですよ。やっぱあの頃に影響を受けたオタクたちが、
はいはいはい、
今荒ぶってるんじゃないかなっていう。
荒ぶってる。
ところがね。
そうなの？
そうですよ。
だ僕そこまで今のアニメに対する見識がないから、で、じゃあそこの世代、まあエヴァンゲリオンなんてもうそれこそ20年以上前からやってたわけじゃないですか。で、今挙げた中にも、あの、林原めぐみさん、東京ブギーナイト、
東京、
ダメダメダメ。ダメ。歌っちゃダメ。
ピー入れといていいですよ。ごまかしたつもりですけど。
あ、やっぱその世代に憧れた人たちが、今ここで来てるってこと？
いや、間違いなくだいぶ怠慢をはたいてると思います。
あー、なるほど、ね。はい。
お金ちょうどもらえる時期なので、
はいはいはいはい、はい。
今のお宅に向けて、世間はね、だいぶ攻めてますよね。
攻めてますよね。
あー、世知がないな。
そこら辺は、あんまりずれてないというか、うんうん、
まあそうですね。
なんかお宅の王道みたいな感じあったじゃないですか、アニオタの。
そうですね。
ね、あの、うん、林原めぐみとかもそう。うん、
まあ、肩身の狭い世代ですよね。
本当にあの時期ね、狭かった。
何、なんでそんな目で見るのみたいなね。
そうそうそう。俺、本当に、
うん、
あの、チェックのシャツ、インしてたからね。
それしてないです。
あれキキさん、今見ると、おしゃれだわ。
そんなことないです。 そんなことないですけど。
でも、いやいや、うん、それから、その、まあ、僕は、そのアニメ業界出たり入ったり出たり入ったり、はい、なんか気に入ったものを見ていくみたいなパターンに変わってって、ここ最近見たやつだと、
はい。
何かな、はい、すいません、僕、
うん、
あの、L 病なんです。L 型なんですよ。
L 型？
あの、クギミヤ L 型なんですよ。
クギュってことですか？
はい。
はいはいはい、はい。
クギュが。
クギュが、
はい、
このクソロリコンめ。
ぐさいやいやいやいや。
すいません、言わせていただきました。
はい、僕、あの、ゼロの使い魔が大好き、
はい。ああ、もうね。いいんじゃないですか？
小説全部持ってる。
もう、クギュはだいぶいろんな人を、病にしましたからね。はいはいはい、もう
だいぶちょっと病んで。
だいぶね。
だいぶクギュのやつは。
いい人生だと思います。
それいい人生だったなーで終わるやつ、
うん。うん、そうですよ。今思い返せばね。
あとはなんだろう。
はい。
ガイナックスの流れでグレン・ラガンとか。
あー、グレン・ラガンね。グレン・ラガンは私はハマらなかったんですけど。
あ、ハマらなかったですか。
まあでも世代的にはそうですよね、間違いなくね。
めっちゃ好きだったんですけどね。
うんうんうん
うん、あと何見たかな。
書店ボーイさん、グレン・ラガンっぽいです。
グレン・ラガンっぽいですよね。
グレン・ラガンっぽい。
ちょっとイラッとする感じ。
あの、お前ら、俺を誰だと思ってんだ。
それそれ。
申し訳ございませんでした。申し訳ございません。
誰に謝ってんだよ。
いや、もう本当でも、ぽいですね。お好きそうなイメージはあります。
いいですね、熱い。
熱血みたいな。ガンダムで言うと G ガンダムとかね。
あー、ドモン。
ドモン。
ドモンカズ。
関智一っぽい。
関さんいいですね。
そうですね。
僕、智一よりも、
はい、
あの、誰だっけ。
年人？
年人の方。
はい。
年人の方が好きなの。
やっぱだからそういうのは、やっぱもろ同じ世代ですね。
僕だって柔らですげえ年彦さんいいと思う。
柔ら。
柔らいい
っすね。柔ら。もう一番柔らがいいです、あの漫画家さんは。
ですね。
なんだかんだ言って。
ね、浦沢直樹ね。
うん、本当に。
朝ドラなんか書いてるけど。
やっちゃってね。いや、もう、まあ、でもほら、柔らを知ってる世代だから、
そうそう。
そういう風に思いますけど、
はい。
柔ら見てって、
そうね。
思わず言いたくなっちゃうとこあります
よ
ね。
ハッピーじゃダメよ、柔ら見て。
そう。ハッピーしてる場合じゃないよっていう。
ないないないない、テニスやってる場合じゃない
の。なんでしょうね。でも今のアニメを軽視し、コミックスを軽視しがちな自分たちっていうのがちょっと時々なんでだろうって思うことはあるんですけどね。
なんかちょっと偏見あるんですか。いや、僕逆にものすごくニュートラルなんですよ。
うんうんうん、
なんか面白そうだなと思ったら入ってくし、
うんうんうん、
あ、ちょっとあれだなと思ったら別に見なければいいだけなんで。
まあもちろんそうなんですけど、多分音楽とか聞くのに私インディーズから聞いてたぜみたいな感じのが多分どっかに自分にあるんだと思って時々恥ずかしくなります
。ね、固定概念ありますよね。
そうなんですよね。オタクの悪い癖ですね、これはね。はいはいはい、
え、じゃあ。
うん、
なんかこれちょっと面白いことやってんなみたいなアニメってあります？
急にですね、面白いことやってんな、
あのその固定概念バリバリのね、あの、はい、キキさん
が、
いやこれ固定概念ぶっ壊してんじゃないみたいな。
ちょっと待って、私すごい名前が忘れがちなんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと待ってくださいね、今思い出してるんでちょっと話しててもらっていいですか。
あれは出てるんだ、話しててもらってフリートークするの。いや、クギュはね本当に最高なんですよ、あのルイズってね、かわいい桃髪でね、出てないまだまだかな。
グレムリンじゃなくて、グリムじゃなくて、なんだっけ、ゴブリンスレイヤー。
あー。
ゴブリンスレイヤーは久しぶりにぶっ壊したなと思っていて。
そうですね。
何がぶっ壊したかっていうと、やっぱりめちゃくちゃはちゃめちゃなことやってるってとこもあるんですよ。
はいはいはい、
あの、女の子やっちゃったりとか。
うん、あれひどいね。
恐ろしいシーンがたくさんある。まあ、でもそれがリアルなんだよっていうふうに言ってる人たちがいる。うん、でもそういうことじゃなくて私は、いろんな人たちが思いついたことをいろいろ、書き集めていったというか、こう積み重ねていって一つの作品になって、それが小説になって、それがアニメになって、それが売れて、また次のとこに展開していくっていう、あれは今じゃなきゃ起こらない現象だなと思って。
ああ、なるほど。だからゴブリンスレイヤーなんかすごい、あの、
成功しましたもんね。
あの、 あれナローシリーズから出たやつですか。
あ、そうですそうですそうです。
やっぱそうですよね。
だから今もやっぱりそういう作品が上がってきてはいるんですけど、はいはいはい、まあ先駆けかなってところは私の中ではありますね。
なんかナローシリーズってもう初めから最強で、
うんうん、
あ、ニッチじゃなくて何でしたっけ、
チート
チートチートチートチート、うんうんうんうん、チート系のあれをまあ壊してるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
そういう意味ではなんかナロー系にしてはなんか違うなっていう。
ああ、まあそれもありますけどね。なんかやっぱみんなが関わってみんなが積み重なってできるものがアニメではあるんですけど、あれは本当に目に見えてみんながそれを体感してきた上で、知ってる人たちはずっとね昔から知ってきてアニメ化まで見てきた人がいるので。
あ、そんなゴブリンスレアって歴史長いんですね。
あ、結構古いと思います。
そうなん
だ。だから徐々に積み上がって作品が、普通だったらアニメーターさんだとか脚本家さんたちがしてくることを、
はいはいはい、
いろんな人が関わって作品まで仕上げて成功させたっていうのが、はい、やっぱかっこいいなと思って。
なるほどね。
思いつかなかったと思います、昔のアニメオタクたちでは。
なるほどなるほど。
同人誌とかはもちろん作れましたけど、はいはいはい、それが形になって成功させたっていうのはかっこいいなって。
なるほど。結構画期的なというか、やってることが画期的な。
そう、
ストーリーは結構王道というか、
内容はやっぱ刺激的っていう意味では、
はい、
あの今までと違うものは確かにあるんですね。でそこに反応してる人はやっぱりたくさんいるし当然だと思うんですけど、私目線で言うと、うんうん、そこがすごいなって思いました。
なるほどね。もう評論家で、
いやいやいやいや、とんでもない。熱くなっちゃった急に真顔になっちゃった
おたこばバージョン。でもどうなんですか、そのなんかその、
うんうん、
萌え萌えみたいなジャンルもあるじゃないですか。
あります。
萌え萌えはその、キキさんはもう全然 OK ですもんね。
萌え萌えずっとしっぱなしですね。
で
もう可愛い女の子大好きなおじさんなんで、キキは。通称おじさんって呼んでるんで自分のこと。
なるほどなるほど。
もう
目の前がおじさんじゃなくてすごい睨むから怖いんだけど怖いんだけど。
怖くないですよ。
いやでも、ああいうアニメの女の子って可愛いっすよね。
いや可愛いと思わせてるところはすごいと思いますよ。
うちの奥さんが、全然アニメ見ない人、なんですよ。
はい、
ただ、
うん、
僕も見てた時期があって、
うん、
でまだ一緒に見ようよって言える時期があったんですね。
な、辛いな、なんかこの話。大丈夫ですか？
あったんですね。
うん、
で、うちの奥さんと一緒に軽音を見たんですよ。
あ、軽音ね。はいはいはい。
かなんかかな。
はいはいはいはい。
で、別に内容は何にも思うところがなかったみたいなんだけど、
うん、
表現がすごい。
あー。どういう意味の表現？
いや、本当に女の子たちが校舎を駆け上るとか、
うん、
駆け上がるとか、
うん、
ああいうのがすごい自然で。
そうなんですよね。
男の僕からすると、全然、ああ、なんか女の子たちがキャッキャしてるなっていうだけで見てたんですけど、いや、なんかそういう仕草するとか。
そうなんです。女じゃないとわかんないところがたくさん、京都アニメーションの作品ではあるんですよ。
そうですよね。言いますよね。
そうなんだから、あれだけ萌え系のアニメをやっておきながら、女性ファンがたくさんついてるっていうのは、やっぱり共感できる女性がたくさんいるからだと思うんです、私はね。
やっぱ共感力ってすごいんですね。
共感はやっぱ命なんでしょうね。そのアニメーションとかコミックス何でもそうですけど。
評価の。
そうですね。
評価のエンディングをうちの奥さんと見てて、
うん、
うわ、エロっつって。
そうね。
あれ、
もう全
然。汚いなと思いますけど。
どういうことですか？何が汚いんですか？
なんで絵であんな戦場的なものを描けるのかなっていう。
ついさっき、いまいち昔のアニメを推しがちっていうところを話したと思うんですけど、はい、京都アニメーションに関してだけは真逆で、はいはいはい、ずーっと進化してると思うんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
作品をあの手この手でいろんな作品を仕上げていって、ファンタジーものを突然やったかと思うと、学園ものやってみたりとか、ね、今回、バイオレットエヴァーガーデン、私大好きなんですけど、はいはいはいはい、今も映画でやってるんですけど、
そうですね、
もうドシリアスの戦場の中に入ってく女性の、 まあ、仕草とかを描くんですけど、
そうですね、
全然違うんですよ、一作品ごとに。
いや、違うと思いますよ。
表現の仕方が違うのに、それぞれにリアリティが存在しているのが、まあ、なんか時代にちゃんと追いついてるアニメーション会社だなっていうのを感じます。
だから、いきなり声の形みたいなのやってみたりね。
う
ん、
そう。だから同じことばっかり、周りに囚われて同じようなことをやって受けるのは、それは会社として当然、アニメーション会社として当然のことなんですけど、そこをちょっと抜けて、やりたいことやってるっていうところが、京都アニメーションのかっこよさかなっていうのが私はね。
ほんとそうだと思いますよ。
だから、慶応もね、やっぱりそうじゃないですか。一般の人たちにあれだけ受けるっていうのは、化け物番組だと思うんですけど。
いや、恐ろしいですよね、本当にあそこは。
まあ、あれで旦那を引き込みましたよね。
いや、わかります。
ちょっと見てみな、ちょっとだけ、ちょっとみたいな。
いや、だって、本当に一般向けというか、
そう。
だから本当に間口広げるための活動してるなと思ってて。
不思議ですけどね、なんであれに一般の人が、共感があそこまでするのかっていうのはすごく不思議、ね、未だに不思議ではね、奥さんもそうだっておっしゃいましたけど、
多分奥さんに評価とか、
うん、
あの声の形とか見たらやっぱり普通の作品として見ちゃうと思うんですよ、
うん、
いやそこはだってうちの奥さんが全然アニメとか見ない人なんですけど、
うんうんうん、
多分それが耐えうるっていうのは、うん、いやすごいなと思いますよね。
全然知らないと思うんですけど、メイドラゴンっていうのも
名前は聞いたことある。
めちゃめちゃ萌えアニメなんですけど、
はいはい、
突然京アニがやったんですよ。
へえ。
あれもだから新しい試みですよね。これをやったらどういう風な反応をお客さんがするのかっていう。
なるほどなるほど。
だからそこがやっぱ面白い会社だよな。なんかそういうの自由にやれる会社なんだろうな。まあいろいろ最近事件がありましたけどね。
そう、
でもやっぱそういうのを尊敬してるオタクたちがいるので、うん、余計にやっぱりああいう事件があってショックだった人が多かったとは思うんですけど。
いやあれは本当に憤った人多いと思いますよ、う
ん、まあでも本当にいろんなことをやってる会社で、うん、これから全然まだまだ
ね、
楽しみだなと思いながら、ね、
頑張ってほしいなっていう気持ちがすごいですね。
うん、そうですね。まあ、会社としてはそこがやっぱりちょっと変わった会社っていうのはそこ推しですね。
ですね。なるほどな。これボンボン深く掘ってったらそこが見えねえな。
いや。
キキさんのだってほら徳松たけしが入ってこないもん。入れなさすぎて。
え、徳松さん、席空いてますけど。
いや、席空いてますけど、お仕事だ。
あ、どっちのお仕事ですか？
え、マスターのお仕事。
普通じゃねえか。
残念。
普通になりたい。
いや、ま、こんだけ聞けたら面白いわ、アニメの話が。
いや、ね、そんなことないですよ。
絶対ね、キキさんのね、
はい、
おたこばラジオ聞くべきですよ、皆さんね。
いやー、急にこっぱずかしいな、ね、
あの、一個だけ聞いていいですか？あの、ハガトマで推してるアニメがあるんですよ。
あ、なんですか？
あの、東海市、
ま
あ、
はい、
木が舞台なんですけど、
はい。
五等分の花嫁。
花嫁ですね。
あれどうすか？
存じ上げております。
はい。
あれも評価がいろいろ分かれて。
なるほど、なるほど。
ま、いろいろ話題を申しましたけれども、はい、やっぱり、近所っていうだけでも、
そう。
それだけでちょっと色眼鏡ついちゃうので。
まあ、そうね、確かに。
私もご利用しですね。
ありがとうございます。もう勝手にね、東海市認めてないから。
ありがとうございますって何？
東海市は別に五等分の花嫁聖地だって言ってないから、もうハガトまで認定する。
もう聞きました、もちろんその回ね、
はい。ありがとうございます。五等分の花嫁の聖地は東海市です。
今まで一回もコメントしたことないのに、その時だけコメントしましたからね。
ありがとうございます。いやー、これ多分深夜2時まで終わらない話になるから、そろそろ帰りましょうか、はい、
帰りますか、
はい、
うん、もう一杯別のお店で私飲んで帰ります
、はい、ここで飲んでってあげるよ。ここも経営状態厳しいんだよ。
いやもうほら終わっちゃうから、終わっちゃう時間になっちゃうから。はい
はい、
はい、
じゃあ帰りましょう。
はい、
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
鋼のトマト、
ハガトマ、
鋼の絆へ届けよう。目指すは太陽トマト色。
元気に登場、愉快な仲間。
東海ザープロジェクトが愛知県東海市から
ニューウェイブ
を巻き起こすラジオ、その名も
鋼のトマト。
鋼のトマトはシーサーブログ iTunes から絶賛不定期配信中。
ポロリもあるよ。
ねえよ。
お知らせです。
なんであの時放送部テーマソング聞かせてが収録されたソラシノさんのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご感想をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。
皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。
ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また、部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。LINE@ の ID は @buv7950e です。Twitter のダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いいたします。ハッシュタグ、なんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りを
お待ちしております。エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。